皆さんおはようございます。このところずっと暑い日が続いておりましたが、昨日また今朝方ですね、強い雨が降っておりました。少し気温の差があったといいますか、湿度は高いですけれども、このような朝ともに礼拝を捧げることができることを主に感謝したいと思います。少し朝、バタバタしておりましたけれども、共に、一言心合わせて祈り始めたいと思います。ご在天の父なる神様、尊いあなたのお名前をあがめ心から賛美いたします。あなたを愛する御子イエス・キリストをこの世にお使わしになられ、私たちの救いのために御子イエス・キリストが十字架にかかられ、死なれ、三日目によみがえられ、天に昇られたこと、またやがて再び来られるというその約束のうちに私たちは今生かされています。そのことを覚えて心から感謝いたします。8月の第3の死の日の礼拝日となりました。まだまだ暑い日が続いております。子どもたちも夏休みの中にあります。コロナ禍にあってお年を重ねておられる方々、ご高齢の方々の上に、また小さな子どもたちの上に、日々人と関わりながら接しながら生活をされている方々、お仕事をされている方々もいらっしゃいます。感染者が増えている中にあって、神様は一人一人の歩みと健康をお守りに支えてください。何よりも私たちはこうして一つところに集まって、またオンラインを通してあなたを礼拝することができますから、ありがとうございます。私たちの存在の意味と価値を御言葉に、そして神様ご自身に見出すことができる幸いをありがとうございます。生かされているものとして、愛されているものとして、さらに神様の御言葉に従う信仰と従順と謙遜とへりくだりをお与えくださり、なお主を愛し隣人を愛する愛を実践させてください。神の国とその義とをまず第一に求める教会として、一人一人を、教会全体を主が整えてください。混迷極める時代の中にあって、私たちは多くの祈りを、祈りの課題を持っています。どうぞ私たちの家族、親族、友人のために、また地域社会のために、この日本、世界のために祈るものとしてください。このコロナ禍にあって、また選挙の中にあって、海外選挙の働きに携わる宣教師の先生方、また送り出す教会や宣教団体を神様が祝福し用いてください。混乱するこの日本社会も、どうぞ主が憐れんでくださって、人々が生きる誠の神様に立ち返ることができますように、特に為政者をも主が憐れんでください。今共に御言葉を開きますが、どうぞ主がお語りくださって、あなたの御言葉によってこの新しい1週間を歩むことができますように、この礼拝を通して、賛美を祈りを通して、主の素晴らしさを知ることができますように、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。8月も中旬過ぎましたけれども、皆さんは夏バテ対策としてどのようなことをなさっておられるでしょうか。いろんな対策をしたとしても、夏バテしてしまうということがあるかもしれません。日々皆さんのご健康と歩みが支えられ、特に弱さを覚えている方々の上には、神様からの励ましと、慰め、御言葉による、励ましと慰めですね、回復とまた癒しを祈りたいと思います。先週と先々週と2週にわたって第一ヨハネからご一緒に学ばせていただきました。特に多くの反キリストや偽預言者たちなどが出てきたわけですけれども、その箇所にですね、重々しいテーマを取り扱ってきましたので、この8月といいますと、終戦のこと、また平和について触れてきておりませんでした。今朝はタイトルにもありますように、平和の神について、また平和の神様が共におられるという信仰のうちに、この終末の時代にあってどのような姿勢で生かされていくべきかということをご一緒に考えさせていただきたいと願い、今朝はこの第一テサロニキ5章、そして いくつかの他の聖書箇所をご一緒に開きたいと願っています。パウロは希望というものについて手紙の中で繰り返して述べております。例えばロマ書の5章を読みますと、希望は失望に終わることがないと書いています。特に終末の希望についてもパウロは語りました。この後の5章の後半といいますか、その希望の中で終末の希望に向けて信じた私たちがどのような歩みを志していくべきかということが記されています。当時のクリスチャンたちの間には、現代もそうかもしれませんけれども、イエス様の再臨についていろいろな考えがありました。その中にはいつイエス様が来られるのか、またどのような時にといった疑問を持っているクリスチャンたちが当時おりましたし、現代でもいつイエス様が再臨されるのかということは私たちには分かりませんけれども、その再臨に備えて生きるということが求められているわけです。大切なのは具体的な日時時ではなく、イエス様が約束されたように必ずこの地上に戻ってこられるというその御言葉の確かさの中に私たちは今生かされているということです。必ずですね、それはいつかは分かりません。しかし必ずこの地上に戻ってくださる、戻ってきてくださる、そして地上に残っている人たちにお会いする、まみれるといいますか、そこでお会いするということです。細かいことに関してはここでは触れませんけれども、そのことについてご一緒に考えてみたいと思います。死の日は盗人のように突然やってくるということですね。5章の1節2節をご覧ください。兄弟たち、その時と時期についてはあなた方に書き送る必要はありません。死の日は盗人が夜やってくるように来ることをあなた方はあなた方自身よく知っているからです。兄弟たちとありますように、主にある兄弟姉妹たち、特にこの手紙の読者たちへの語りかけを持ってこの5章は始まります。その時と時期、すなわちこの前の4章で語られているイエス様の再臨、キリストの再臨というものの、この時あるいはその時期については書き送る必要がないとパウロはここで語っています。書いています。イエス様の再臨の時や、時期、時と時期というものは、厳密には区別がなされるわけですが、突然起こる予測可能な出来事として、テサロニケの教会のクリスチャンたちはよく知っておりました。いつ来られるのかは分かりませんけれども、必ず来られるということを知っていましたが、もう一度改めて手紙で書く必要がなかったわけです。ですから、あなた方に書き送る必要はありませんと書いているわけです。テサロニケの教会のクリスチャンたちはそのことをよく知っていたために、もう一度改めて手紙で書く必要がありませんでした。しかしですね、しかしその一方でパウロはイエス様の再臨が突然であることをこの思い起こさせるために、誰でも身近なこととして知っていたこの2つのことをここで例えていますか、を用いて語っています。身近な2つの例えはここにありますように、2節にありますように、盗人が夜やってくるということ、突然来るということ、そしてこの後の3節にありますけれども、妊婦に突然の苦しみが来るということであります。死の日というのは旧約聖書にも繰り返し繰り返し出てくる言葉であります。世の終わりの最後の審判を表す言葉で、世の終わり、つまり終わりの日とも旧約聖書には書かれています。死の日のことを考えますときに、私たちは死の日と言いますと、礼拝が行われる死の始めの日、まさにこの日曜日のことを理解しているわけですが、そういう意味でも後に使われるようになりました。もともとは旧約聖書の表現で、主なる神様によって最後の審判が行われる日でもありますので、ここでは 死の日と言われていました。旧約聖書の中でですね、彼らは死の日がいつやってくるのかを知りませんでしたが、どのようにしてやってくるのかということをよく知っていました。この死の日、人は主イエス様が再臨される日のことであって、その日は夜中の盗人、盗人が夜やってくることのように例えています。すぐ前の4章においてイエス様の再臨について語られているのは、主にクリスチャン、キリスト者たちへの励ましと慰めのためでした。その一方でこの5章に入りますと、死の日、イエス様の再臨のことを指しているわけですが、どちらかと言いますと、この後を読んでいきますと分かりますが、ある意味この警告のためであることが分かります。警告と言いますか、忠告と言いますか、そういう、意味合いでこの5章では、触れられています。なぜならば聖書の中には、主の日というのは主に主のこの裁きと関連づけて述べられているからですね。それは私たちが学んでおります第2コリント、あるいは第1コリントですね、に書いています。詳しいことは聖書箇所は開きませんけれども、そのようなこととして書かれています。3節をご覧いただきたいと思います。こうあります。人々が平和だ安全だと言っているとき、妊婦に産みの苦しみが望むように、突然の破滅が彼らを襲います。それを逃れることは決してできません。人々、3節の人々、つまり神様を信じない人たちが、平和だ安全だと言っているような時に、突然滅びが、破滅が彼らに襲いかかるという、厳粛な言葉をパウロは語ります。実際は平和ではないのに平和だと言い、安全ではないのに安全であるというわけです。これは先週も少し触れましたが、預言者エレミアがイスラエルの民に対して叫んだ言葉を思い起こさせます。神様によって立てられ、神の言葉を委ねられている預言者エレミアがいる一方で、いた一方で、人々の耳に聞こえの良いことだけを語り惑わしていた偽預言者たちがいました。エレミア書の6章の13節と14節をご一緒に開きたいと思います。先週も偽預言者についてはこのエレミア書に書かれてあるということを少し触れましたけれども、今朝は実際に開いてみたいと思います。6章の13節14節です。実際はこの前後も本来ならばお読みしたいところですが、旧約聖書の1298ページになります。エレミア書の9章13節14節、こうあります。なぜなら身分の低いものから高いものまで皆利得をむさぼり、預言者から祭司に至るまで皆偽りを行っているからだ。まさに偽預言者のことを指しています。彼らは私の民の傷をいい加減に癒し、平安がないのに平安だ平安だと言っている。もう一つ15節もお読みします。彼らは忌み嫌うべきことをして恥を見たか、全く恥もせず恥ずかしみが何であるかも知らない。だから彼らは倒れる者の中に倒れ、自分の刑罰の時によろめき倒れる。死は言われるとあります。で、少し飛びまして8章を見ていただけますでしょうか。8章の10節から12節でもやはり同じようなことをエレミアは、ここに書き記しているわけです。8章の10節12節までお読みしたいと思います。旧約聖書の1302ページになります。こうあります。8章の10節です。それゆえ私は彼らの妻を他人に、彼らの畑を侵略者に与える。なぜなら身分の低いものから高いものまで皆利得をむさぼり、預言者から祭司に至るまで皆偽りを行っているからだ。彼らは私の民の傷を簡単に手当てし、 平安がないのに平安だ平安だと言っている。彼らは忌み嫌うべきことをして恥を見たか、全く恥もせず恥ずかしみが何であるかも知らない。だから彼らは倒れる者の中に倒れ、自分の刑罰の時によろめき倒れる。死は言われると、内容的には繰り返されてこのように書かれていることがわかります。もう一度第一テサロニキ5章に戻っていただきたいと思いますが、もしですね、盗人がこの日この時間にあなたの家に侵入しますから、どうぞよろしく、どうかよろしくと事前に言ったとしたらどうでしょうか。実際にそのようなことはないわけですが、それに備えて対策を立てます。しかしそれがいつなのか分かりません。また、突如としてそのことが起こるわけです。このことはすでにイエス様が弟子たちにお話しなさったことでもあります。先週先々週もですね、マタイの福音書24章のことについて触れましたが、やはりそのところを開きたいと思います。マタイの福音書24章のですね、最初に44節をお開きください。水曜日の祈り会、7月の最後の水曜日の祈り会でも少し開いたところですが、その開いたところの少し後のところを今朝お読みし、また少し順序は逆になりますが、戻るような形で開きたいと思います。マタイの福音書24章の44節をご覧ください。皆さんとご一緒にお読みしたいと思いますが、よろしいでしょうか。マタイの福音書24章の43節44節です。ではお読みいたします。3、はい、次のことは知っておきなさい。泥棒が夜の何時に来るかを知っていたら、家の主人は目を覚ましているでしょうし、自分の家に穴を開けられることはないでしょう。ですからあなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのです。ありがとうございます。当然のことですけれども、イエス様は、泥棒や盗人の存在やその行動を世にしていることではありません。人の子であるイエス様は思いがけない時に来られることの、例えとしてここで用いられているわけです。ですから思いがけないことを知り、このことのために用心していることが命じられていますけれども、それがいつなのかは分かりませんが、その前兆といいますか前触れがあります。それが先ほど今お読みしましたマタイの福音書24章の43節44節よりも少し前の32節33節をお開きください。少し戻る形になりますのでお開きください。マタイの福音書24章の32節33節です。これは私がお読みしたいと思います。こうあります。51ページです。イチジクの木から教訓を、学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏が近いことが分かります。同じようにこれらのことをすべて見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていることを知りなさいとあります。枝が柔らかくなって葉が出てくると夏が近いということが分かるように、これらの前兆があればイエス様の再臨が近いということが分かるというものであります。一体それはどんな前兆があるのかということですが、さらに前のマタイの福音書24章の5節から7節までを読んでいきたいと思います。時間の関係で本来ならば24章の1節から順番にですね、見ていきたいところですが、24章の5節から7節をご覧ください。こうあります。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わします。大勢の偽キリストが現れるということです。私こそキリストである、再臨のメシアであると言って多くの人を惑わすということ、実際にそのことがこの現代でも行われているわけですね。この後の11節を見てもですね、 24章11節を見ていただきますと、また偽預言者が大勢現れて多くの人を惑わしますとあります。多くの偽キリスト、反キリスト、あるいは偽預言者についてはすでに先週先々週に触れました。聖書の正しい教えではなく間違った理解、あるいは聖書よりも別のものに権威を置く、グループといいますか、カルト、そういったものが実際に浸透し人々を惑わしています。世界平和という名のもとに実際は平和どころか破壊を招いたり、異星者たちと癒着して自分たちの計画を実現させようとする悪巧みも明らかになっています。そして24章の6節をご覧ください。こうあります。また戦争の噂を聞くことになりますが、気をつけてうろたえないようにしなさい。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。まだ終わりではありませんけれども、イエス様の名を名乗る者たちが大勢現れるということ、戦争や戦争の噂を聞くということですね。しかもそういう気をつけてうろたえないようにしなさいというふうにイエス様ご自身がそうおっしゃっていることに、私たちは心を止めたいと思います。世の終わりが近くなると戦争や戦争の噂を聞きます。実際に戦争が行われています。先に起こった2つの大きな世界大戦は歴史上例外、前例を見ないほどのものでした。8月15日がいわゆる終戦記念日と言われます。15日じゃないというふうにおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、終戦あるいは敗戦の日であります。すでに77年を迎えました。この時よりも前に、もうすでに生まれておられた方々は、いらっしゃると思いますが、多くはですね、大部分はこの終戦を以降ですね生まれた方々の方が多いのではないでしょうか。しばらく前でしたら、このイスラム過激派と呼ばれるグループが、テロを企てることがありました。今はロシアがウクライナを侵攻しています。ミャンマーでは国軍がクーデターを起こして権力をこの掌握しています。日本は実際に武器や武力を持って他の国から侵略されるようなことは70数年ありませんけれども、政治家たちが外国の特定団体と深く結びついたことによって実質的に支配されてしまっているといいますか、乗っ取られてしまっているこの部分もあることは否定することはできません。実際に武力武器を持って侵略されることはありませんが、そういった現実があるということは皆さんも既によくご存知のことであります。ある国の人たちによって土地や建物ビルが買い占められるという地域や場所もあります。詳しいことはそれ以上申し上げませんけれども、もう一度24章の7節をご覧ください。マタイの福音書の24章の7節です。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで飢饉と地震が起こります。ついこの8月に入ってからも北海道で、あるいは関東で他の地域でも地震がありました。こうした地震や飢饉が世界中で頻繁に起こっています。今に始まったことではありません。その他、世の終わりの時には不法がはびこる、多くの人の愛は冷えるとこの後に書かれています。まさに現代はそのような時代となっていることは明らかです。まさに一軸の木の枝が柔らかくなって葉が出てきている、夏が近づいていると言えます。イエス様は戸口まで近づいておられ、私たちは今そういった時代に生きている、いや生かされているわけです。ここで平和について考えたいと思います。すでに8月と言いますと、皆さんも戦争のこと、終戦のこと、また平和のことをいろんなことを通して考えさせられ、 またはご自身で学んでおられる方々もいらっしゃると思いますが、平和という時に世界の平和、この国の平和、平和を私たちは考えます。しかも旧約聖書を読む時に詩篇や箴言にも平和のことについて語られていますし、福音書を読みますとイエス様は三条の説教の中で平和を作る者は幸いですと、そのような箇所、お言葉を語られました、話されました。また手紙ですね、この書簡を読むときに神様は平和の神であるということが書かれています。しかもその平和の神様がどのようなことをしてくださるのか、してくださったのかということもこの後ですね、少し開きたいと思います。人は誰でも自分を受け止め受け入れる人を求めています。しかし本当の意味で自分を受け止め受け入れてくれるのは、私たちを作ってくださり愛し今も生かしていてくださる神様しか本当の意味ではおられないわけですね。神様が自分のことを受け入れてくださっているということを実感させてくださるのが聖霊なる神様ですね。もちろん感情が伴う伴わないに限らず、その事実のうちに私たちは生かされているわけです。煩雑な毎日の中で、忙しい毎日の中で、聖書の言葉によって神様ご自身と神様の偉大さ素晴らしさを御言葉を通して思い巡らし、イエス様の十字架を見上げるときに、そして蘇られたイエス様のその蘇りの命に生かされていくときに、神様がイエス様が共におられるというその御臨在の確信が深められていくのではないでしょうか。もう一度第一テサロニケに戻りたいと思います。五章のところですが、今五章の前半のところを読んでいますが、平和の神ということに関して同じ第一テサロニケの五章の23節をご覧いただけますでしょうか。今開いていますのは412ページです。その後の413ページの23節をご覧ください。こうあります。平和の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように、あなた方の霊、魂、体のすべてが私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものとして保たれていますようにとパウロは書きました。かつての私たちはそのままでは誰一人聖なる神様の御前に立つことはできませんでした。神様が罪ある人間をご自身の愛とある意味のゆえに、また恵みによって初めて人は罪を許されて神様との平和、すなわち神様との和解を得ることができるようになりました。ロマ書の5章1節を見ていただければわかります。そして神様と私たちの間に和解が成立したことによって、神様と私たちの間に平和が成立することによって、初めてそこから私たちは生きていく中で、生かされていく中で、心に神様の平安をいただくことができるわけですね。ヨハネの福音書14章27節にはそのことが書かれています。神様との平和、神様との和解をいただいて、初めて実際の生活歩みの中で神様の平安、イエス様の平安が与えられて歩んでいくことができるということです。神様の恵みの原点といいますか、あるいは源流といったらよろしいでしょうか。やはりそれは今から2000年前、人間の形を取られ人となってこの世に来られたイエス様です。イエス様は私たちの罪の身代わりとなって十字架に死んでくださり、聖なる神様と罪ある人間とのこの仲立ちといいますか、仲介者、仲保者となってくださったわけですね。しかも唯一の仲保者、仲介者であられます。 イエス様を通して、イエス様によって神様と人間との間に平和と和解が成り立ったわけですね。それは私たちの側の努力によって和解と平和が成立したのではなく、あくまでも神様の一方的な御業でありました。イエス様は私たちの平和であられます。この恵みによらなければ本当の平和と平安を受け取ることはできません。この時期になりますと、いろんな世界の平和のことや、この日本の平和のことが、あちらこちらで語られていくわけですが、もちろんそういったことも大切なことであります。平和を作るということが具体的にどういうことを表すのか、私たちは考える必要がありますが、何よりも神様と私たちの間における平和があるかどうかということがまず基本にあります。今開いていますのは第一テサロニケ5章ですが、この後の第二テサロニケもご一緒に開きたいと思います。第二テサロニケの3章16節をお開きください。第二テサロニケ3章16節です。新約聖書の417ページになります。お読みします。どうか平和の主ご自身がどんな時にもどんな場合でもあなた方に平和を与えてくださいますように。どうか主があなた方すべてと共にいてくださいますようにとあります。前後関係については省略しますけれども、この第二テサロニケ3章16節でも神様が平和の主ご自身がと書かれています。しかもどんな時にもどんな場合にもあなた方に平和を与えてくださいますように。どうか主があなた方すべてと共にいてくださいますようにと、このような祈り心を持って手紙を、この第二テサロニケを閉じようとしているわけです。さらにはもう開きませんけれども、先ほど招きの言葉でも読んでいただきましたように、ヘブル書13章20節21節でも神様、平和の神様の御業が書かれているわけです。もう一度第一テサロニケ5章の前半に戻っていただきたいと思います。クリスチャンにとっては死の日が盗人のようにやって襲うようなことはないわけです。5章の4節5節をご覧ください。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいないので、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供なのです。私たちは夜のもの、闇のものではありません。再びパウロはこの4節で兄弟たちと呼びかけています。パウロの呼びかけは、この呼びかけはイエス様を信じる信仰者たちが互いに呼び合うものであるということ。兄弟姉妹です。初代教会から現代に至るまで信仰者たちの間で用いられてきた、麗しい表現ですね。何々兄弟、何々姉妹、あるいは兄弟姉妹ということです。信仰による神の家族であるゆえでもあります。皆さんそれぞれにご家族がおられ、ご親族がおられます。この時期にご家族に会うことができた方々もおられますが、皆さんにとってこの神の家族とは何を意味するでしょうか。神の家族である教会とはどのような意味を持つでしょうか。今これこうですということを申し上げませんけれども、それぞれまた皆さんそれぞれ各自でですね、神の家族とはどういうことなのか、自分にとって何を意味するのかということを考えて思い巡らしていただきたいと願うわけです。キリスト者は、クリスチャンは光であられるイエス様を信じたことによって光の子供、昼の子供とされています。世の光であられるイエス様にを信じるだけでなく、その世の光であられるイエス様に従う者として、決して 闇の中を歩むことがなく命の光を持つものとされました。ヨハネの福音書8章12節にそのことが書かれていますし、クリスマスになりますとよく開かれる箇所でもあります。イエス様を信じるだけではありません。イエス様に従うというこの服従、そのことをイエス様は求めておられるわけです。世の光であられるイエス様に従う者として私たちは主の再臨に関して聖書を通して教えられ、それに備える、再臨に備える生き方を実践していくお互いとされました。世界を見渡すならば、悩みの中にある人たち、うちひしがれている人たちがいます。このコロナ禍によってさらにそのことを深めた方々、人数的にもですね、そういった人たちが増えたと思います。真理を求めている人たちもおられます。そのような人たちが誠の光を知ることができるように私たちは祈り願いたいと思います。またそれとは反対にですね、神などはいないと主張する人たちもおられます。特にこのコロナ禍にあってですね、またいろんなことを通して神様なんかいるもんかとそのように主張する人たちも多くおられると思います。目に見えるものを神とするような、偶像ですね、目に見えるもの、また目に見えないものを神とするような人たちもおられます。あるいは生きる誠の神様に対して無関心な人たちもいます。さらにはもっとですね、教会やクリスチャンたちに、敵対心ということではありませんけれども、あまり良い感情を持っておられない方々も実際におられます。間違った、教えといいますか、新宗教カルトにとらわれている人たちも神様の愛と素晴らしい福音の対象でもあるということですね。本当にそういった中に入ってしまった方々のことを思うときに、彼らの救いのためにも私たちは祈るものでありたいと願うわけです。どんなに立派な人であっても、神様の正しい御怒りから逃れることはできません。どんなに良い素晴らしい人でも神様の目にはそうではないからです。本来は私たち人間は、私たちクリスチャンもかつてのことを振り返るとそうですが、誰一人、主の裁きを受けても、致し方ないお互いでありました。しかし憐れみ豊かな神様が、その大きな愛のゆえに、エペソ書2章に書かれていますけれども、在庫の中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださった、私たちが救われるために、また救われたのはただ神様の恵みによるということです。自分の罪を認め、イエス様を主として告白し、神様がイエス様を死者の中から蘇らせてくださったと信じるならば救ってくださるということですね。イエス様を罪からの救い主として信じた人は光の子供、昼の子供とされました。ですから暗闇が襲いかかることはないということです。6節をご覧ください。ですから他の者たちのように眠っていないで、目を覚まし身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです、酔うのです。6節以降ですからという言葉を持って、どのように実際的に実践的に歩んでいったらよいか、生活していったらよいかが書かれています。今朝は時間の都合で7節までしか見ませんが、他の者たちのようにとパウロはここで述べることによって、パウロはこの信仰者たちとそうではない人たち、信じていない人たちの区別を明確にしています。ここで 他の者たちのことが取り上げているのはとても意味があるわけですね。光の子供、昼の子供たちが眠っていないで目を覚まし身を慎んでいましょうとありますように、当時のこのローマの上流階級の人たちの生き方をですね、いわゆるこの反面教師として描いていると考えられます。つまり彼らは、この上流階級の人たちはある意味この怠惰な生活をしていた。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです、酔うのですということも、当時のいわゆるこの貴族たちが歩んでいた生き方、典型的な怠惰な生き方を指していると言われます。そうであってはいけませんよ。私たち光の子供、昼の子供とされた者たちは眠らず目を覚まして身を慎んで慎み深く生きましょうとパウロはここで語るわけです。しかしここでこのように書かれているということは、テサロニケの教会のクリスチャンたちの中にはそのような影響を少なからず受けてしまうような環境の中にいたということでもあるわけですね。私たち現代の生き方において他の人たちとは区別された生き方が進められています。イエス様を信じる人たちの生き方はこの天国の国民、天国民という言い方があるんですが、天国民として天の国民、あるいは天に国籍、市民権を持つ者として、私たちの国籍は天にあるとありますが、私たちの市民権は天にあるとも言います。天国民として他とは一線を画しながらも同時にこの世に生かされている意味を考えさせられるわけですね。所属は天です。また私たちはイエス様に属しています。しかもこの世に、社会に、世界に生かされている、その同時ですね、同時といいますか両方を私たちは持っているわけです。細かいことになりますが、この目を覚まし身を慎んでいましょうの目を覚ましというのは、目を覚ましているということの他に、気をつけている、あるいはこの注意している、見張っているという意味もあります。これらを信仰の面に当てはめるならば、信仰的に霊的に目を覚ましている、つまり気をつけている、注意している、見張っているということになります。少し細かいことを説明しておりますが、また次の身を慎んでいましょう、あるいは慎み深くというのは真剣であるという意味もあります。バランスが取れているという意味、あるいはコントロールがよくされているという意味があるようですね。つまり信仰的に霊的に真剣である、バランスが取れている、何をもってバランスが取れているのかということはここでは述べませんけれども、真剣である、バランスが取れている、コントロールがよくされている、実践ができているということです。すぐ後の5章8節でも見ていただきますと、しかし私たちは昼の者なので信仰と愛の胸当てをつけ、救いの望みという兜をかぶり、こうですね、身を慎んでいましょうと繰り返しています。この2つの言葉、目を覚ますということ、身を慎んでいるという言葉に注目するならば、イエス様の再臨に備える良い歩みというものは、目を覚ましていること、信仰的に目を目覚めて起きていること、そして身を慎んでいること、自分の生活を自制しよくコントロールして歩むということであります。最後になりますけれども、聖書にご自身を示された神様は、平和の神様であられます。決して混乱の神ではない、秩序ある平和の神です。神様ご自身が人との和解を強く願っておられます。その和解の道を備えてくださったのが神様ご自身、イエス・キリストを通して神様との平和、和解の道を備えてくださいました。これこそが神との平和、神様との平和ですね。 混迷極める社会や世界の中にあって私たちはすでに光の子供、昼の子供とされていますから、その与えられた立場をしっかりと心に刻み、また理解しながらイエス様の再臨を待ち望みつつ、身を慎み、また慎む深い生き方をしていくお互いでありたいと思います。イエス様を再びこの地上に来られるのはいつかは分かりません。しかし、先ほどマタイの福音書24章が第1テサロニケ、第2テサロニケも開いてきましたように、またエレミア書も開いてきましたように、本当にもうすでに皆さんもよくご存知のことですが、この社会、世界がさらにこの終末へと向かっているということはよくお分かりのことと思います。いろいろな、ニュースといいますか、そういったことを通してもうすでに皆さんもいろいろご自身で考えながら、日々歩んでおられると思いますけれども、教会としても教会の全体として、聖書の視点から聖書を通してこの社会、世界をさらに見ていくお互いでありたい、そして見るだけでなく神様の知恵とまた導きをいただきながら共に歩ませていただきたいと願っています。特にこの後午後ですね、墓地納骨堂取得検討会議や役員会も開かれます。なかなか時間の限りもあって全てのことを話し尽くすことはできないわけですけれども、貴重な時間としてぜひお祈りに覚えていただければと願っています。最後にお祈りを持って終わりたいと思います。神様、ありがとうございます。あなたは愛する御子イエス・キリストの十字架の御業、贖いを通して私たちを光の子、昼の子と子供としてくださったことを覚えてありがとうございます。私たちに与えられた立場というものがどれだけ、どれほど素晴らしいものであるかということを深く思い巡らし、感謝を捧げ、さらにこの時代の中にあって私たちはキリスト者として世の光、地の塩として、教会全体が、そしてこの国分のキリスト教会が、この社会に対して、地域社会に対して、日本に対して、世界に対してインパクトを与えていくものとして、群れとして神様が導いてください。私たちにできることはわずかであります。何もないと言えるかもしれません。しかし私たちを通して豊かに働いてくださるお方、御業をなしてくださるお方を私たちは信じるものであります。8月も下旬に入ろうとしています。明日からバイブルキャンプが始まります。神様、どうぞ教会の行事も一つ一つ導いてくださり、ただ単に行事としてそれがこなされていくだけでなく、一つ一つのプログラムやまた行事を通して神様のご栄光が表され、子どもたちと一緒にあなたを賛美し、神様に祈り、また救いに預かる子どもたち、救いの確信がさらに与えられていく子どもたちとしてくださいますように、子どもたちに限らず日々信仰の戦いをされている、ここに集まられたお一人お一人の上に神様の導きがさらに、ありますようにお祈りいたします。このひとときを感謝し、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。